Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の際は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。実は今日ね、私すっごく楽しみにしてたんです。会場券がね、来てくださるというのでね、スタジオに来てくれてるんですよ。今日は兵庫会場券協会理事長の北澤光弘さんをお迎えしております。もちろん北澤さんにもお会いしたかったんです。
はい、ありがとうございます。
でも今日は、ね、とってもおとなしいですね。
はい、そうですね。もう私の横で伏せて、リラックスして寝てます、は
い。ちょっとご紹介いただけますか。
はい、今日一緒にスタジオにお邪魔したのは、PR 犬のアリシアという名前の8歳の女の子です。はい、で、犬種はゴールデンレトリバーという犬種になります。
今、結構大きいなっていう感じなんですが、そうですね、体重はどれぐらい？
アリシアは体重が今27キロぐらい。
レディーに体重聞いたら怒られそうですが、
ね。まあ、ちょうどゴールデンレトリバーの女の子としては比較的まあ平均的な体の大きさかなとは思います。はい、
ねえ、でもなんか、こんな会場犬がそばにいてくれたら、ね、ユーザーさんも、なんかとっても心強いなって思いますよね。
そうですね。会場犬と暮らしている方は、やっぱりその会場犬が隣にいること、それがまあ、とても、まあ、存在自体が心強いっておっしゃる方が多いかなと思います。
さあ、そんなとってもすごい頑張って働いてるような会場犬なんですが、はい、今日のタイトルがっていうか、はい、会場犬、遊びと居眠りが仕事になる犬たち。
はい、そうなんです。
ということで、ちょっと羨ましいような、はい、そんな日々の生活をいろいろとご紹介いただけたらと思いますが、
はい、
実はですね、もうメールが届いておりまして、はい、ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラですさんなんですが、いつもね、いろいろいただいてるんですが、会場犬、辞書で調べてみると、介助犬は肢体不自由者の手足となり、日常生活における動作の補助をします。とありました。盲導犬は目の不自由な方をサポートするという意味では、介助犬の一種なのでしょうか？ただ、先週の増井さんの紹介では、遊びと居眠りが仕事になる犬たちとありました。動作の補助をする犬と居眠りをする犬、なんか別物のように思うんですが、そのあたり詳しく教えてもらえるのかな？そういえば、阪神西宮駅前の西宮中央商店街の一角で、建物の前でワンちゃんが居眠りしている場所を見たことありました。介助犬の施設だったような気がしますが、関係あるのかな？以上、どちらかといえば猫派の柄でしたということでいただきましたが、はい、このね、ワンちゃんがくつろいでいる一角、ここに事務所が、
はい、はい、私たち兵庫介助犬協会の事務所が西宮市の馬場町、はい、阪神西宮駅から歩いてすぐのところにありますので、はい、おそらくお見かけされた犬っていうのが私たち兵庫介助犬協会に関わる犬だったんじゃないかなと思います。
のんびりね、はい、寝そべってたのかなとか思うんですけど ね、本当に遊びと居眠りが仕事になるんですね。
はい、まあ、介助犬ってお仕事をしているっていうイメージが皆さんの中にも強いと思うんですけど、介助犬がするお仕事って落としたものを代わりに拾ったり、まあ、携帯電話を持ってきたり、段差を乗り越えるときに車椅子を引っ張ったり、まあ、そういうお手伝いします。で、ただそのお仕事をする回数っていうのが1日に10回か20回ぐらいしかないんですよ。なので皆さんも多分物を落とすのって1日に多分1個か2個か3個ぐらいじゃないですか。
そんなしょっちゅう落とさないです
よね。100個も200個も多分落とさないと思うので、うんうんうん、物を落とした時だけ介助犬たちお仕事をします、
うん、
ってことは何もない時は介助犬何してるかというと、うん、居眠りをしていると いう形になります。
居眠りしてて OK なんですよね。
そうなんです。仕事中居眠りして OK ってなんか羨ましいですよね。
羨ましいですよね。、はい、でも逆にそれぐらいリラックスしてくれてないとまたダメな、はい、
そうですね。なのでよく介助犬を介助犬をお見かけされた時に、こう伏せてる様子を見て、うん、あ、なんか疲れてるのかなって心配の声をいただくことがあるんですけれども、うん、この子たちは実際にはどんな場所でもすぐにリラックスできる子たち、まあ、そういう性格の犬を選んで介助犬として活躍してもらってます。
はあ、じゃあ介助犬になるにはいろんな素質も必要だし、はい、まあ、その後に訓練もと。
そうですね、必要な素質としては、はい、なのでどこでもリラックスできるっていうのと、はい、あとはまあ人と一緒に作業をする遊ぶのが好きな犬種、うん、はい、好きな犬っていうのが介助犬に向いている性格になります。
あ、やっぱり人懐っこい。
そうですね、
ワンちゃんがっていうことなんでしょうか。は
い、人懐っこいっていうのも、まあ、必要なあの性質の一つですね。
はあ、それをあの本当にちっちゃいまだパピーの頃にちゃんと見抜いて、はい、じゃあこの子を将来のっていうことで訓練を始めていくということですか。
はい、訓練をした犬で介助犬になる犬はそれでも10頭中3頭ぐらいなので、なかなか子犬の時期にその見極めっていうのは難しいですね、うん、訓練をしてみないとその犬の性格が向いてるかどうかっていうのがわからないという状況です。
今日あの一緒に来ていただいてるアリシアちゃんも、はい、実は介助犬には、
はい、ならなかった犬。
ならなかった、
はい、そうですね。トレーニングはあのしたんですけれども、アリシアの場合は小型犬とか猫、うん、飛んでいく鳩とかを見ると、うん、ちょっと目で追いかけたくなっちゃうんですよ。
気になっちゃう。
気になっちゃうタイプなんです。
ららうんうん、
なので、まあ、私たちスタッフであれば、その辺もアリシアの気持ちをコントロールできるんですけど、なかなかその車椅子で生活をされてる障害がある方がコントロールしづらいところがあったので、介助犬にはならなかったということになります。うん、
なるほどね、はい、そういうとこもちゃんと見極めて、はい、ユーザーさんのためにあのまあまあある意味完璧な介助犬を
あ、まあはい、あのよく介助犬そうなんです、完璧であったらいいんですけど、やっぱり犬それぞれで、まあ、長所短所があって、うん、介助犬として活躍してる子もいろんな特徴のある子がいます、う
ん、はい、はい、例えばどんな特徴ですかね。
そうですね、机の上にあるものがちょっと気になるようなタイプの子とかもいますし、あ、はい、まああのちょっとせっかちなタイプの子もいますね。あの、なんて言うんでしょう。次どんな、行動をしたらいいのかっていうのを先読みするような子もいたりするんですよ。
へえ。
そうすると犬が先読みすると先動いちゃうので、うん、その都度こうユーザーさんとしてはその犬をコントロールしていくことになるんですけど、まあ、その行動をコントロールするのが苦でないユーザーさん、まあ、その辺がお上手な方であれば、うん、そのテキパキと作業はできるのでそういう特徴が活かせる介助犬として活躍できるんじゃないかなと思います。
そういうスタッフが我が社にいたらええやんなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも本当にじゃあまあ適材適所みたいな、はい、それこそあのその介助犬とそのユーザーさんはもう本当にこううまくマッチングすればもう最高の相棒になれる、
ね、はい、介助犬になるための訓練して介助犬になる犬は10頭中3頭なんですけど、うん、その介助犬になれる基準っていうのが点数で決まってるわけじゃないんですよ。例えば80点以上だったら介助犬になれますよとかっていう基準は全くなくて、うんうん、その犬とその介助犬を希望するユーザーさんとがパズルがうまくこう噛み合うようなタイプになれば介助犬とユーザーさんとして活躍できていくんじゃないかなと思います。なのでアリシアも、うん、アリシアが2歳か3歳ぐらいの時にアリシアのことを上手にコントロールできるようなタイプのユーザーさんがいたら介助犬として活躍していった可能性も大いにあると思います。
なるほど、
ね、まあ、そのアリシアがちょうど あの適齢期というか2歳から3歳ぐらいの時に、うん、アリシアに会うパートナーが決まらなかったので、まあ、PR 犬として活躍することになったっていう感じです。
はあ、なるほど、出会い。
で、そうですね。
ご縁みたいな、はい、
タイミングですね。
はあ。
なので決して介助犬になってるから優秀とか、うん、介助犬にならなかったからそうじゃないというわけではなくて、もういろんなタイミングとか相性とかで、まあ、活躍するかどうかが決まっていくという感じです。はあ、
でもあのね、街中で介助犬に出会うっていうのはあんまりなくて、お仕事中の。
そうですね。
盲導犬とかの方がよく出会う、はい、ということなんですが、
は
い、
盲導犬は目が不自由な方が歩くときに、まあ、段差を知らせたり、曲がり角を知らせたり、障害物を避けたりする視覚障害者のサポートをしますが、はい、介助犬は対象となる方が車椅子で生活をしていたり、杖を使って歩いておられる体が不自由な方を対象としているのが介助犬になります。
はい、
でその盲導犬は今全国で768頭いるんですけれども、介助犬はまだ、全国に56頭しかいないので数が少ないんですよ。
それで目にすることも少ないということになるわけですか。はい、そうですね。他にもこういうあのお仕事をしてくれるワンちゃんっていますよね。
はいはい、障害がある方手助けする犬としては、あと耳が聞こえない人に音を知らせる聴導犬という犬もいます。はい、でその3種類、盲導犬と聴導犬と介助犬を合わせて補助犬と呼ばれています。身体障害者補助犬と呼ばれています。
補助犬、お手伝いをしてくれる、
はい、そうですね、
犬たち、はい、ということなんですね。で、まあ、それぞれにじゃあその団体があって訓練の仕方も違うし、はい、
そうですね、
そのいろいろこう、まあ、オペレーションも違ってくると。
はい、まあ、障害が変わると必要となるサポートも違いますので、
はい、
犬に対するトレーニングもまあ変わってくるということになります。う
ん、でその、今日来ていただいた、北澤さんは兵庫介助犬協会の理事長でいらっしゃるんですが、
はいはい、
これね、名刺いただいたらね、事務所が兵庫はもちろんなんですけど、はい、大阪にも千葉にもあるんですか。
はい、私たちその今から20年前に活動を始めた時は西宮でスタートしたんですけど、はい、今はその船橋市と、うん、大阪府の茨城市と、その3つの事業所なので運営しています。
はい、でそれぞれにスタッフの方がいらして、
はい、そうですね、それぞれの事業所で3人から5人ぐらいのスタッフが、うん、まあ、働いているという状況です。
ということは大阪のユーザーさんにも、それからその千葉のユーザーさんにも、
はい、
とてもあの、まあ、近いところにそういう団体があるということは、まあ、とても使いやすいというか。
そうですね、あの介助犬を育成する仕事っていうのを育てるだけじゃなくて、ユーザーさんのところに介助犬をお渡しした後も定期的に自宅を訪問して、うん、まあ、私たちスタッフが爪切りをしたり健康状態をチェックしたり、まあ、ユーザーさんが適切に管理できているかどうかっていうのを確認しに行くんですけど、やっぱりあの各地でユーザーさん介助犬と暮らしておられるので、その事業所ができるだけ分散している方がユーザーさんに対してサービスをまあしていきやすいっていうのもあって、まあ、各地今3カ所なんですけど、
はい、
3カ所で活動しています。
そうなんですか。いやー、でもまだまだね、ぜひ介助犬を欲しいというユーザーさんってたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、でもそれがですね、介助犬と暮らすことでより良い生活が送れる人は推測で1万5000人ぐらいいると言われてる、全国で1万5000人ぐらいいると言われてるんですけど、実はその介助犬を今すぐ欲しいと手を挙げておられる方はそんなに多くないんですよ。
ま
はい、私たちの、はい、法人でも毎年10人から20人ぐらいの方からその介助犬の希望のお問い合わせがあるんですけど、でもそのぐらいなんです。はい、
でもいてくれたら便利やろうなと思いますけど、
そのまだまだやっぱり体が不自由な方も介助犬についてご存知でない方が多いので、うん、
あら、
自分自身が介助犬の対象となるかどうかがご本人さんが分かっていなかったり、
うん、
あとはこの子たちのお世話をしないといけないというふうなのがちょっと負担に感じてしまったりと、まあ、実際にはそのお世話も、障害がある方がお世話しやすいように お水のあげ方、ご飯のあげ方、ブラッシングの仕方っていうのを私たちスタッフと一緒に、考えていって負担がないようなお世話の仕方ができるんですけど、その介助犬と暮らすために必要な具体的な情報提供っていうのが体が不自由な方にもまだまだ届いてないと。
うわあ、それはちょっともったいないですね。
そうですね。
本当に必要としてらっしゃるところに届けられれば、もっともっと素晴らしい体験をね、はい、していただけたり、便利に暮らしていただけたり。そうです
ね。介助犬が来ることで、まあ一人で外出しやすくなるって方はもっと多くおられると思います。
具体的に介助犬ってどんなことしてくれるんですか？
はい、介助犬は車椅子の方、杖を使って歩いて外出されている方の代わりに落としたものを拾う。例えば外出中にお財布を落としたときに、車椅子で生活されている方、足が不自由なので前かがみになって拾おうとしたときに、まあ手が届かなかったり、もしくはこう手を差し出したらそのままバランスを崩して転んでしまうということがあるので、その外出中に落としたものを介助犬が拾ってくれると。やっぱり自分で落としたものを拾えないって思うと、やっぱり障害がある方、一人で外出することに皆さん不安を感じている方が多いです。
確かにね、
お財布を通して自分で拾えないって四苦八苦してる間に、誰か知らない人がパッと持っていったらどうしようって思うと、やっぱり一人で外出するのが怖いんですよね。なので介助犬がいてくれると、万が一落とした時もこの子が拾ってくれるって思うと、やっぱり障害がある方も一人で外出しやすくなるんじゃないかなと思います。
はい、その他にもいろいろ助けてくれるんですよね。
はい、介助犬は例えば、車椅子から転倒してしまった時に携帯電話を探して持ってくるとか、
はい
はい、あと靴を脱ぐ時、靴下を脱ぐ時、上着を脱ぐ時のお手伝いをする介助犬もいますし、
はい、
ドアや窓を開けたり閉めたり、あと段差で車椅子で乗り越える時に段差で車椅子を引っ張るお手伝いをする介助犬もいたりします。
ほう、それはそのユーザーの方がこういうことをしてほしいなという思いを叶えてくださると。
はい、そうですね。はい、それぞれやっぱり障害がある方は一人によって困っていることが違うので、うん、その人に、まあ、聞き取りに応じて必要な動作をオーダーメイドで訓練していくような形です。
はい、じゃあもうその方にぴったりな介助犬を、まあ、マッチングさせてくださると。
そうですね、はい、なので、その障害がある方、介助犬を希望されている方の、どういう症状があるかとか生活状況がどうかっていうのも確認させていただいてから、まあ、その犬にトレーニングをしていくという形になります。
ただそのユーザーさんもさっきね、どういいのかな、こうちに来てもらえるのかなみたいな、そういうなんか基準というか何かがあるんでしょうか。
はい、やっぱり一番大事なのはそのご本人が一人で外出したいとか、自立した生活を送りたいっていうその気持ちの部分が一番大事かなと思います。よくその介助犬ってすごいまあ便利な存在だし心強いっていうふうに多分皆さんも思ったと思うんですけど、一番大事なのはやっぱりその障害がある方ご本人さんの意欲の部分だと思います。介助犬が来ると何か解決してくれるわけではなくて、出かけるかどうかはもうご本人の気持ちなので、一人で本当は出かけたいけどガイドヘルパーさんにもね、なかなか頼みにくかったり家族にも付き添ってもらいにくい、でも本当は外出したいっていう方であれば、もう介助犬ぴったりだと思います。
確かに行動範囲は広がるでしょうしね。
そうですね、やっぱり家族やガイドヘルパーさんに付き添ってもらうってなると、事前に予定を入れていただかないと、
はい、
一緒に外出できなかったりすると思うんですけど、介助犬はずっとそばにいてくれるので、出かけたい時に出かけたいところへ行きやすいというのが、まあ、介助犬のメリットかなと思います。
でもなかなかね、その手を挙げるユーザーさんが少ないというのは、もっともっと本当にこんな風に生活も変わっていくし、あなたもね、もっと自立することもできるし、素晴らしい相棒なんですよということをもうちょっと PR していただかなきゃいけないですかね。
やっぱりまずより多くの人に介助犬のことを知っていただくっていうのが必要だと思います。
でも随分なんかいろんなところに出かけてらっしゃるんじゃないんですか。
私自身がですかね、うん、はい、そうですね、私自身も普段育成だけじゃなくて、介助犬の啓発活動、いろんなところで介助犬を知っていただくための活動も広める活動もしているので、
はい、
1年間でだいたい50回から60回ぐらいいろんな地域に行って、介助犬のまあデモンストレーションしたり、はい、お話をしに行ったりしています。
それは小学校だったり中学校だったり幼稚園だったりとか、
そうですね、各学校さんもありますし、うん、地域のイベントであるとか、
うんうん、
商業施設、うん、の、イベント広場なんかで介助犬のデモンストレーションしたりしています、はい、
そうなんですね。じゃあ我が町にちょっと来てほしいなみたいなことがあれば、申し込むというか、はい、北澤さんにお願いって言えば来ていただくこともできると。
お声掛けいただければ喜んで、うん、はい、介助犬のことを広めていけたらなと思います。
そうですか、はい、まあね、近々またね、触れ合えるイベントもあるみたいなので、
はい、
後でご紹介させていただきたいと思うんですが、
はい、
でもね、本当にユーザーになりたいと思ってらっしゃる方が、例えばその経済的な面で、なんかかなり大変なのかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、
は
い、
そうですね、私たち兵庫介助犬協会から介助犬を貸与する、無償で貸与をしているので、
はい、
介助犬をお渡しするときにはお金は一切かからないです。
はい、
はい、であと介助犬の飼育費用についてはユーザーの方ご本人さんに負担していただいているので、
はい、
まあ、犬たちの医療費と、まあ、ドッグフード代っていうのはユーザーさんに負担していただくことになると思います。だいたいそれが医療費が、まあ、健康な1年間健康で過ごせたら、この大型犬種ですかね、ラブラドールレトリバーやゴールデンレトリバーにかかる医療費が年間で7万円から8万円ぐらいかなと思います、
うん、
とドッグフード代がそうですね、10万円かからないぐらい1年間で。
そんなもんなんですか。いっぱい食べそうな気がしますけど。
そうなんですよ、うん、実際には1日今日連れてきてるアリシアも、
はい、
朝ごはんと夜ごはんそれぞれで今110グラムのドッグフードを食べてます。なので1日220グラムのドッグフードを食べてますので、
そうなんですか、
多分皆さんが想像しているようにどんぶりジャンはいっぱいとかそんなにも食べてはいないですね。
そういうちゃんとコントロールされているというか。
そうですね、やっぱり、うん、この犬種はご飯をあげればあげるほど食べちゃう子たちなので、あ、
はい、
げすぎるとどんどんと体が大きく成長していってしまいますので。
なるほど、
まあ、やっぱり体が大きくなってくると、うん、関節に負担がかかりやすくなったり、まあ、人間でもそういうね、生活習慣病っていうのがあるように、
う、ね、
犬にも、はいはい、そういうことがあったりしますので、うん、まあ、ちょうどいい体重を維持するにはそれなりのドッグフードの量をコントロールしてあげた方が犬にとってはいいかなとは思います。
そういったことをもうすべて教えていただいて、はい、あとはユーザーさんがまあ管理をすると。
そうですね、
で、はい、時々はそうやってね、サポートにも来てくださるわけですから、
はい、
あんまり不安に思わずに、
はい、
一緒に暮らしたいなと思ってらっしゃる方は手を挙げられた方がいいですね。
そうですね、ぜひ私たち兵庫介助犬協会のホームページの中に介助犬との生活を希望する方向けのページもありまして、
はい、
そこからの、まあ、フォームもありますので、そこからご応募いただければ私たちが詳しく聞き取りさせていただいて介助犬との生活ができそうかどうかというのも判断させていただけるようになるかと思います。
そうですね、だから本当にそういう介助犬という助けてくれる犬がいるんだということをまず知っていただいて、
はい、
本当にお困りで、でも自立したいと思ってらっしゃるそういうハンディキャップをお持ちの方には本当にぴったりのね、
そうですね、
なんかマッチングができたら、
はい、
生活ずいぶん変わりますよね。
はい、おっしゃる通りで、やっぱり介助犬と暮らすことで一人で外出しやすくなったっていう方はたくさんおられます。
はい、それに本当にそばに生き物がいてくれるっていうのは、私も、まあ、ペットを飼ってるわけですけれども、なんかものすごく心のなんか拠り所っていうか、安心感につながりますよね。
そうですね、まあこれは私自身の話になるんですけど、
はい、
なかなか自分一人で休みの日に公園に散歩に行こうってなかなか思いづらくて、
はい、
でも そばに犬がいてくれると、うん、犬と公園を散歩するとやっぱりめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。楽しく歩けるので、
ね、
介助犬と暮らすっていうのはそういう感覚に近いんじゃないかなと思います。
いやー、いろいろ素晴らしいなんかね生活が待ってる感じがしますが、また後半でもそのあたりのところはいろいろ聞かせていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮再発見は、本当にすごいおとなしいなという、PR 犬のアリシアちゃんを連れて、兵庫介助犬協会理事長の北澤光弘さんに来ていただいています。本当にスタジオにいるんですけど、アリシアちゃん。
はい。
おとなしいというか。
そうですね。寝てるので、いびきが聞こえなくて、はい、今のところ安心してます。
いびきかいて寝ちゃうこともあるんですか？
はい。いびきも寝言も。
寝言もむにょむにょとか言うんですか？
そうですね、言うこともあります。
じゃあ夢見てるのかななんて。
あ、多分夢見て、夢見ながら足を動かしてる時とかもやっぱりありますね。
介助犬、遊びと居眠りが仕事になる犬たち、まさに。
はい、そうですね、
その通り。
今この見ていただいてる様子が介助犬として大事な、はい、
いや
振る舞いになります。
介助犬を実際に持ってらっしゃるユーザーさんからどんなお声が届いてますか？
はい、そうですね、やっぱり介助犬と暮らすことで一人でいろんなことにチャレンジしやすくなったっておっしゃる方が多いです。
はい、
例えば外外出するときもそうやって代わりに落としたものを拾ってくれたりしますけれども、うん、お家の中で過ごしてるときもやっぱり一人で過ごすっていうのは障害がある方、不安に感じてる方が多くて、うん、本当、例えば家族が仕事や学校に行ってて誰もいない、一人で留守番をしているときに、障害がある方って皆さん一人でいるときも本当はご飯作ったり洗濯干したりお掃除したり、家族の一員としてそういう役割を果たしたいって思っておられる方多いんですけど、でも家の中でいろんな家事をすればするほど転倒のリスクが高くなるんですよ。動けば動くほど転んでしまう可能性は高くなっちゃうので、一人で家で過ごしている時に転んじゃうと家族が帰ってくるまで床でずっと待ってないといけないという状況にもなって、もしそういうふうなアクシデントがあると出かけていく家族もやっぱ皆さん心配してなかなか出かけにくかったりするんです。でも介助犬がいてくれると家の中でも万が一転んだ時も携帯電話を探して持ってきてくれるので、転んでも家族に助けを呼んだり近所の人に電話かけたりできるので、うん、一人で過ごしてる時も安心して過ごせるようになって、なので家の中で一人で過ごしてる時にいろんな家事ができるようになったりと。なので介助犬は家の中でもそうですし、外出するときもこの子がいてくれるといろんなことにチャレンジしやすくなったっていうおっしゃるユーザーさんが多いかなと思います、うん、
ねえ、それこそ本当に生活のいろいろ質も上がりますし範囲も広がるという。
そうですね。
ねえ、犬への指示は英語なんですか？
はい、私たちは犬たちに対して例えば犬を座らせるときはシットと英語を使っているんですけれども、はい、先ほどお話しした例えば携帯電話を持ってきてもらうときは、携帯テイクっていうふうにテイクは持ってくるっていう指示語なんですけれども、はい、
うん、
携帯電話を持ってきてもらいたいときはものの名前としては日本語携帯という言葉を使ってます。
そうなんですか。はい、いやちょっと英語できないから私その困っちゃうという方もないんですね。じゃあ、
なのでその
シットとか、はい、テイクとかっていう基本的な英語を覚えて、
はい、
あとものはもうそのまま日本語で。
ものは日本語を使ってるんですけど、うん、その介助犬をと暮らすためその障害がある方が、うん、介助犬と暮らす前に40日以上の合同訓練っていうのを行ってるんです。
はい、
その合同訓練っていうのはその指示の出し方とか、うん、障害がある方でもお世話しやすいようなお世話の仕方とか、たくさんの方がいるところに介助犬を連れて外出するときに周りの人にどんな配慮をしたらいいかというのを合同訓練の中で私たちスタッフからユーザーの方に、教えていくんです。なので、はい、その合同訓練の中で 指示 の, あの一覧表っていうのがありまして、はい、それをユーザーさんにはお渡しして、はい、これ一覧表を見て覚えてくださいねとお願いして練習をしてもらってます。
なるほどね。じゃあもうその、介助犬と二人きりになっても大丈夫なように、
そうですね、
ちゃんと教えていただけると。
はい、合同訓練を。
はあ、なるほど。ということですので、介助犬ぜひ迎えてみたいなと思ってらっしゃる方は本当にあの一度ね、
はい、ホームページからお問い合わせいただければ。
そうですよね。随分と本当にあの生活が変わるんじゃないかと思いますし、逆にあの介助犬ってね、育てるの大変とおっしゃってたし、10頭のうちの3頭しか。
そうですね。訓練をした犬の中で、はい、向いている犬は10頭中3頭ぐらいですね。
うん、ということは訓練にもかなりの費用がかかる上に、なかなか介助犬までなれるワンちゃんが少ないとなると、はい、費用的にもね、
大変なんです。そうなんです。
ですよね。
はい、あの先ほど少しお話ししましたが、介助犬を障害がある方にお渡しするときは無償で対応しているので、うん、介助犬のその育成費用、まあ、私たち兵庫介助犬協会の運営費用の9割が皆様からの寄付とか募金で賄われています。はい、
ね、ぜひぜひ募金にご協力いただきたいですよね。
はい、あの私たちもよく神戸の元町の大丸前の交差点で、うん、介助犬を育成するための街頭募金をやってまして、はい、この PR 犬アリシアもよく週末、神戸の元町の方に行ってますので、はい、お見かけされた方はぜひお声掛けいただけたらなと思います。
ね、そしてチャリティーぜひご協力いただきたいんですが、はい、実はなんかイベントにお出になるんですって、はい、近々、はい、
2月の28日からの3日間、阪急梅田の、百貨店の9階祝祭広場というところで、はい、NPO フェスティバルというイベントがあります、
はい、
でその私たちも NPO 法人なので、出展団体の一つとしてそのイベントに参加させていただく予定になってまして、
はい、
ブースで介助犬の PR アリシアと触れ合っていただいたり、うん、あとステージで介助犬のデモンストレーションも行いますので、はい、もし興味がある方はぜひそちらの会場の方にもお越しいただけたらなと思います。
28日からの3日間、はい、ということですのでね、ぜひお出かけいただきたいと思います。それとやっぱりあのね、北沢さんみたいに犬と一緒にいつも生活してるのいいなって憧れてる方で、なんかちょっとお手伝いできないかなと、はい、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うんですが、
はい、ボランティアさんは大募集してます。
例えばどんなボランティアを、はい、できるんですか。
私たちの事務所では、うん、このラブラドールやゴールデンレトリバーが大体7頭から8頭ほど生活してますので、うん、その犬たちのお世話のボランティアっていうのがあります、
はい、
例えばこの子たちが食べた後の、ドッグフードを食べた後の食器を洗っていただいたり、うん、犬に応じた種類と量のドッグフードを準備していただいたり、
うん、
あとこの子たちが過ごしているお部屋のお掃除をしていただいたり、あと介助犬やこの訓練犬たちのシャンプーのボランティアっていうのもあります。
いろんな形でじゃあ関わることもできるんです ね、 ですね、我々も、
はい、あとその犬に関わるボランティアとしては、うん、介助犬の訓練犬になる前、生後2ヶ月から1歳過ぎまでの1年間ご家庭で、子犬を預かっていただくパピーウォーカーというボランティアもあります。
はい、
はい、あの生後2ヶ月なので体重がまだ4キロから5キロぐらいの本当に
一番可愛い頃ですよ ね、 すね、
はい、1年間育てていただいて、人間との生活が楽しいとか、うんうんうん、いろんなところに出かけるときに連れて行ってあげて、うん、人と外出することの楽しさとか環境の変化に順応しやすいような犬に育てていただくというのがパピーウォーカーさんの役割です。
でもあの私の友人もね、パピーウォーカーをやったことがあるんだけど、はい、あのでも返さなあかん1年後のあれをか、はい、もうなんともっていうことなんですが、
はい、あのよくそのお別れの時1歳になって兵庫介助犬協会に戻ったら、うんうん、もうその子と二度と会えないっていうふうに思っておられる方もおられるようなんですが、実際には、はい、あの訓練中の間にも何度か面会をしていただくっていう機会を設けてます。
あ、そうなんですか。
はい、実際に、まあ、はい、ある程度訓練が進んだ段階で、うん、その訓練犬の訓練の様子を、うん、あの見ていただくっていう機会を作ってます。
へ
え。車椅子で私たちスタッフが外出してる様子をちょっと影からこっそり見ていただいて、
うん、そうそう、影からこっそり、
はい、あの介助犬があの、まあ、 訓練犬ですね、訓練犬がどういうふうにトレーニングされてきたかとか、今はどんな介助動作ができるかっていうのをパピーウォーカーさんにも見ていただけるという機会があります。
でもね、まあそのパピーが巣立ってもまた次にっていうこともありますし、
はい、そうですね、あのパピーウォーカーさんの中には2頭目3頭目4頭目と何頭も子犬を育ててくださっているボランティアさんも中にはおられます。
でも本当にね、あのペットを飼ってらっしゃる方今とっても多くなってらっしゃるんですけど、そのペットが亡くなった時とかにね、そのペットロスになってしまって、はい、もうそこからが立ち上がれないみたいな方も多いと思うので、もう常に犬とね、あの生活なさったり、またそれを手放したりなさってる、本当にあの北澤さんなんかはどう思ってらっしゃるのかななんて、
はい、やっぱりその別れっていうのは、まあ辛いのは変わりないですね。あの例えばアリシアも今8歳なので、まあ、これまでずっと一緒に PR 犬としていろんなところに出かけてきたので、はい、思い出もたくさんあります。
でしょうね。
はい、でアリシアももうあとこの1年以内にこの PR 犬を引退する予定にはなっているので、おそらくその引退した時は引退犬の里親ボランティアさんに引き取っていただくということになるので、私自身とアリシアは、まあ、そこでしばらくは、まあ、お別れとららららいう形になりますね。
でもそういうの気持ち的にどうなんですか？
はい、あ、やっぱり辛い、あのお別れは何度経験しても辛いんですけど、まあ、私自身はすごい好きな言葉があって、まあ、この仕事をしているといろんな別れが辛いんじゃないですかって言われるんですけど、その好きな言葉を自分の中で常に言い聞かせてるんですけど、
どんな言葉なんですか？
はい、出会いは別れの始まりであり、別れはまた新たな出会いの始まりというこの言葉が僕はこの仕事をしていく上ですごい大事にしてる言葉です。
なるほどね。
まあ、別れがあったらその次また新しい出会いがあるので、うん、その新しい出会いをまた大切にしていきたいなと思います。
これはもう本当人間同士のつながりというか関わりにも当てはまる言葉ですね。そうですね、
はい、その通りだと思います。
そうか、じゃあその新たなまた出会いのために、はい、まあ、今の別れがあると思えばそれはそれで乗り越えることもできるでしょうし、そうです
ね、まあ、私たちがその里親さんにこの例えば引退犬とか、介助犬にならなかった犬たちを譲渡するときは、まあ、お見送りをする形になるんですけど、それは一生の別れではなくて、まあ、その里親さんのところできっとうまく生活やっていってくれるだろうな、大切に一緒に生活できるだろうなとい もう期待もあったりするので、もう温かく見送っているような感じかなと思います。
そうですか。いや今はねアリシアちゃんの夜はね、はい、ずっと一緒に生活してらっしゃるという、
は
い、
そうですね、私の自宅にアリシアは連れて帰っているので本当に、はい、一日中一緒にいるような感じかなと思います。
ねえ、なんかでも本当に介助犬ということを今回そうなんだって初めてね、はい、知られた方はぜひ介助犬の働きぶりもね、いろいろと見ていただきたいですし、
そうですね、
寝てるとこも見ていただきたい
し、はい、私たちもインスタグラムとかフェイスブックとか X とか、はい、いろんな SNS で介助犬の広める活動を してますので、はい、兵庫介助犬協会でいろんな SNS で検索していただいて、はい、フォローとかシェアをしていただけると、それも介助犬を広めるきっかけになるのかなと思うので、ご協力いただければ助かります。
そうですね、本当に。そしてね、3カ所、今はその西宮と、大阪、茨城と、そして千葉にも、はい、ね、その事務所があるということで、本当に幅広く、ね、エリア的にもとっても広いところをカバーしてらっしゃるということで。
そうですね、でも本当は僕自身は、この、事業を、全ての都道府県でいずれはやりたいと思ってて、
はい、
今日本全国に介助犬を育成する事業所ってそんなに多くないんですよ、なので東北とか中国地方っていうのは介助犬を育てるところがないので、やっぱりそうするとその地域って介助犬がなかなか増えないんですよね、なのでいずれは全ての都道府県で介助犬の育成事業ができるように活動を広げていきたいなと 思ってます。
そうなんですね。じゃあその介助犬のそういう運動を西宮からということで。
そうですね、スタートはここ西宮からなんですけど、ね、
はい、はい、ということでぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。今日は認定 NPO 法人兵庫介助犬協会の理事長の北澤光弘さんと、そして PR 犬のアリシアちゃん、
はい、
寝てます、
はい、何もしなかったですね。
出番はなかったですけど、本当に存在はあったのかと、はい、ね、なんか最後にワンぐらい聞きたいなとか思ったりもするんですけどね。
まあ今も寝てるのでちょっとこのまま寝たままにしてもらって、
寝るのもお仕事でございますの で、ね、ということで本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
28日からの3日間は阪急の梅田店の9階にあります、祝祭広場で NPO フェスティバル出展なさるそうですから、はい、ぜひ覗きに行っていただきたいと思います。さて来月の第4金曜日2月の27日はクセマルファームのクセリョウさんをお迎えして、脳がもっと身近であるための活動、農業についてもね、いろいろと、お話を伺っていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。そして第1金曜は西宮市立京都資料館の学芸員さんの登場です。来週の2月6日は学芸員の藤原亮太さんをお迎えして、史跡大阪城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡をご紹介いただきます。というわけで藤原先生のメッセージもお待ちしています。ということで、今日はね、なんか会場じゃない、このあのスタジオの中にワンちゃんがいるというだけでもなんかほっこりした気分で、ね、楽しく過ごすことができました。本当に北澤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アリシアちゃんもありがとう。ということで西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。